おはようございます、みきです。2024年4月17日水曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。はい、というわけで今日4月17日なんですけれども、朝からニュースがね飛び交っています。どんなのかっていうと、育成就労の法案が審議入りしたっていうところで、いろいろなメディアが、伝えていますね。早速これいきたいと思うんですが、たくさん記事があるので、その中でも詳しく報じている、記事をねご紹介していきます。でその中にちょっとね今日のニュースを見ていて気がついたところ、転籍についてで、ちょっとねこれを深掘りしていきたいなと思います。なので今日はご紹介する、記事は一つだけになります。はい、ではね早速今日の記事いってみましょう。こちら今日付のものですね。4月17日付のものになります。毎日新聞からです。育成就労法案が審議入り、技能実習制度に代わる新制度ということで見ていきましょう。外国人技能実習に代わる新制度、育成就労の新設を盛り込んだ関連法改正案が16日衆院本会議で審議入りした。技能実習は国際貢献を掲げていたが、育成就労は未熟練の外国人を労働者として正面から受け入れる。岸田文雄首相は、日本が魅力ある働き先として選ばれる国になるように、キャリアアップができる分かりやすい制度に改めると改正案の意義を訴えたということなんですね。もう少し行きましょう。1993年に始まった技能実習は、実態として低賃金の外国人労働者の受け入れ口として機能し、人権侵害の温床になっているとの批判があった。そうですね。これに対し育成就労は、人材の育成と確保を掲げ、人手不足の分野に外国人労働者を呼び込む。在留期間は原則3年間で、その間に即戦力の人材と位置づけられる在留資格特定技能1号括弧在留期間は通算5年の水準まで技能を育成する狙いがある育成していくっていうところなんですよね。その技術だったり技能を育成していく、この5年間通算5年間で育成していこうっていうのが狙いだよというところなんですね。もう少し行きましょう。同じ仕事の範囲内で職場を変える転籍は、技能実習だと原則3年はできなかったが、育成就労で労働者としての権利を重視し、1、2年に緩和する。これ、変わったところですね。技能実習はもう実習、その技能を磨いていく、鍛錬していくっていうことが目的だったんだけど、育成就労は労働者としての権利を重視していくようになったんですね。で、そのあたりから1、2年で、転籍することも可能だよっていうふうに、言っています。もう少し行きましょう。外国人労働者が短期間で転籍すると、初期費用を払った最初の受け入れ先が経済的な損失を受けるごめんなさい。質疑でこの点を問われた岸田首相は、最初の受け入れ先が正当な補填を受けられる仕組みを設けると説明した。本当？ここまでできる？ちょっと記事もう少し行きましょう。地方から賃金水準の高い都市部へ流出する懸念については、地方の受け入れ環境の整備に取り組むことで対応するとした。これね、本当に地方からすると、具体的にどんなことをしてくれるの、どんな取り組みをするのっていうのがね、本当にね見えないので、 不安しかない、心配しかないですね。はい、もう少し行きましょう。長期滞在する、外国人労働者が増えることを見据え、改正案には永住者が税金や社会保険料を故意に払わなかった場合に永住許可の取り消しを可能とする規定も加わった。小泉法相は、一部の悪質な場合に取り消す、大多数の永住者の生活を脅かすものではないと理解を求めたということです。なかなか課題が見え隠れしている、この育成就労になるんですけれども、その中でもね、転籍についてちょっと、調べてみました。転職とは違うのっていうところなんですが、まず、この育成就労の中の転籍、どういうものか見ていきたいと思います。この育成就労の中の転籍というのは、はい、技能実習制度とちょっと変わるもの、先ほども記事の中にあったんですけれども、ちょっと変わってきます。技能実習の時は3年間、そこの場所、その、最初に配属された、受け入れ機関のところからは、動くことができなかったんですね。3年間何があってもそこにいなきゃいけない。そこがさっきも記事の中にあったように、人権侵害の温床になっているなんていうふうに、なっていたんですね。具体的に言うと、賃金が未払いだったりとか、暴力行為があってもその場にいなければいけないということがあったんですね。で、耐えきれなくなったその実習生たちが逃げてしまう、行方不明になってしまうっていうこともあって、比較的大きな問題、社会的な問題になってきたので、こうした育成就労という形になったんですね。で、育成就労の中では 1,2 年の継続した勤務というか、働けば転籍ができるというふうになったんですね。で、その転籍なんですが、その転籍の条件もですね、結構細かく決まっておりまして、1年以上、一定期間というふうに、書かれているんですが、1,2 年というふうに見られています。一定期間の就労後に、技能検定、そのついている仕事の技能ですね、スキルについての検定だったりとか、日本語能力について、合格していれば転籍ができますよっていうものになったんですね。なので、スキルがあって、実習生側にね、実習生って言わないのか、今度は育成就労なんだろうね、育成就労の、その就労者っていう呼び方になるのかな、その就労者側から見ると、その技能的な、スキルがあって日本語力があれば転籍が可能、転籍してもいいよってなるんですね。で、受け入れ側としては、その受け入れるための、環境が整っているかどうかっていうところも審査されるというふうに、書かれていました。で、記事の中ではね、転籍って本当は転籍って言うんですが、転職っていうふうに書かれている、ものもあります。この育成就労の中では転職ではなくて転籍です。はい。で、じゃあ転職と転籍どう違うのってなるんですけれども、転職っていうのは、一般的にはその異なる会社や組織への移動、これを転職って言いますね。で、新しい職場だったりとか、だから雇い主が変わるのが転職なんだけれども、育成就労の時は転籍になるんです。どういうことかっていうと、例えばこの、育成就労におけるその転籍っていうのは、特にその外国人労働者がより適した労働環境だったりとか職種に移動できる機会、これが、転籍なんですね。で、同じ会社内であったり あるってことはあまりないと思うんですよね。なんだけれどもこの場合で言うと同じ基本的にはその同じ法的な枠組みの中での移動ということになるので転職ではなくて、転籍というふうになります。だから例えばその育成就労の就労の人たちを呼び、受け入れる期間っていうのが、認定されるんですけれどもその期間のな期間でなければ、職を変えることができないんですね。働く場所を変えることができない。なので転籍なんです。もう全然そういう一般的な会社に入りたいって思ってもなかなか、それはできないっていうことから転職ではなくて転籍っていうふうに、言われています。なので、皆さんも、もしね転職なんていうふうに、ね、書かれている記事があったらあ転職ではなくて転籍が正しいんだということで、認識していただければ、理解が深まるんじゃないかななんていうふうに思います。はい、というわけで、今日転籍についてちょっとね調べましたので、皆さんにシェアしてみました。はい、というわけで今日ね1個しか記事ご紹介できませんでしたけれども今日はねここまでにしたいと思います。はい、コーヒー片手に日本語教育ニュース月曜日から金曜日の平日朝9時半ごろから X のスペースで、配信しております。金曜日はね雑談しておりますのでぜひそちらも遊びに来てください。それでは今日はここまでにしたいと思います。また明日でございます。皆さん良い一日をお過ごしください。それではまた明日です。バイバイ。